お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙10章24節から33節と11章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙10章の学びをしていますが、24節。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。クリスチャンはキリストにあって素晴らしい自由を持っていますが、でも私たちはその自由を用いて、他の人の利益を求めるべきなのです。クリスチャンの生活は基本的に自由であり、何かに命令されるべきではありません。そしてあくまでもその自由は愛によってのみ制限されるべきです。25節から26節。市場に売っている肉は良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。地とそれに満ちているものは主のものだからです。クリスチャンはすべての神様の被造物、その美しさと産物を享受することができます。主がそれを用意してくださったのです。さて、パウロはとても実際的な提案をしています。彼は家の外で食事をするとき、あなたを招いてくれた人に、この肉はどこで買いましたかと言わないようにしなさいと言っています。もしそう聞いたなら、あなたを招いた人は、その肉を買うために神殿の市場に行ったというかもしれません。一番良いのは、どこから肉を買ったのかは聞かないことです。27節。もしあなた方が信仰のない者に招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。もし未信者の家庭に招かれたら、言って何でも目の前に出されるものは食べなさい。質問はしないようにというのです。28節。しかしもし誰かが、これは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけません。パウロはまた別の原則を紹介します。今しがたパウロは何でも食べ、質問はしないようにとアドバイスをしました。でも同じテーブルに誰か他の人が座っていて、あなたが肉を食べるのを見てこう言ったとします。これは偶像に捧げた肉です。その場合には、あなたは肉を食べるべきではありません。食べることが間違っているからではなく、あなたにそのように伝えた人を傷つけるかもしれないことが明らかだからです。あなた自身の良心のためではなく、その人の良心のために肉を食べるべきではないのです。あなたが肉を食べてはいけないという規則はどこにもありません。でもその人への愛の配慮のために、両親が傷んでいる兄弟を助けたいという願いから、肉を食べるべきではないのです。他の信者に対する愛こそが、クリスチャンの振る舞いの動機になるべきです。29節。私が両親というのは、あなたの両親ではなく、他の人の両親です。 私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。なぜ私たちが信仰の弱い兄弟たちによって行動を制限されなければならないのでしょうか。30節。もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。パウロは言います。私が他の人の良心のために裁かれるというのは不公平ではありませんか。彼はこのことに関する偉大な原則を示すことでこの質問に答えています。31節。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。パウロはクリスチャンの自由に関する偉大な原則をいくつか示してきました。それらの原則の中の一つは、すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りませんという原則です。またもう一つの原則は、すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りませんという原則です。そしてここにもう一つの原則が挙げられています。それは、食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにするという原則です。これは私たちが自分の信仰生活に適用すべき非常に大切な原則です。私はこれをすべきだろうか、あれをすべきだろうか、ではなく、私たちはこのことを神様のご栄光のためにすることができるだろうかという問いかけをすることが大切です。残念なことに、教会に行くことさえも神様のご栄光のためにしていないクリスチャンたちがいます。彼らは何か他の理由で教会に行きます。もしかしたらそれは誰かを批判したり噂話をするためかもしれません。そのような動機から教会に行っているなら家にいた方がマシというものです。信者がすることは何でも神様の栄光のためにすべきです。それがとても大切なことですとマギー博士は述べています。32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。ここでパウロは世界中を三つのグループに分けます。ユダヤ人と異邦人と神の教会です。これらの人々は違う信条を持っていました。例えばユダヤ人は豚肉に対する嫌悪がありました。ですからもしあなたがユダヤ人の友人を夕食に招いて彼にハムを出すなら、確かに彼を怒らせることになるでしょう。信者は彼らを愛して自分の行動で他の人たちに嫌な思いをさせないようにすべきです。また独特な信念を持っている異邦人も大勢います。すべての人を喜ばせるのは不可能というものですが、私たちは自分と接触のある人たちに嫌な思いをさせないように努力すべきです。同時にまた私たちは神様の教会の人たちをも怒らせるべきではありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、幾人かの若者たちが私のところに来て言いました。彼らはある教会に出席していたのですが、服装のことで注意を受けたというのです。彼らはその教会のメンバーが間違っていると言いました。そこで私は彼らに、君たちと教会のどちらの側も間違っているのだと言いました。 なぜなら、どちらの意見や行動も愛によってなされたものではなかったからです。教会のメンバーは、彼らを他の人々の面前で批判したことで間違っていました。一方、この若者たちは、自分たちの服装や髪型が明らかにある教会のメンバーの人たちに対して嫌な思いをさせることを知っていました。ですから、誰一人として他の人に対する愛を示した人はいなかったのです。私たちは、ユダヤ人にも、異邦人にも、神の教会にも、つまずきを与えないようにしなさいと命じられているのです。これは人類全体を含んでいます。33節。私も人々が救われるために、自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも、皆の人を喜ばせているのですから。私たちは何をするにも神様のご栄光のためにすべきです。クリスチャンの女性は神様のご栄光のためにお皿を洗い、床を履くことができます。またクリスチャンの男性は神様のご栄光のために芝刈りをし、水を掘ることができるのです。あなたが何をするにしても、私たちはそのことによって神様のご栄光を証しすることができるのです。第一コリント人への手紙11章に入りますが、一節。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。これは私たちのうちのほとんどの人は言うことのできないようなことです。少なくとも私には言うことができませんと、マギー博士は述べています。8章から11章の一節までにわたった、クリスチャンの自由に関する部分は終わりました。今、パウロはコリントの教会が彼に書いてきた他のことを扱います。神様は私たちの人生の最もプライベートな詳細を知っておられるのです。二節。さて、あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。パウロはこれまでは、私はあなた方を褒めませんと言っていましたが、ここで彼らを褒めることがあると言います。自分のことを覚えて祈り、献金し、そして彼が伝えたものを固く守っているので、パウロは彼らを褒めます。3節。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。パウロはここでもう一つの偉大な原則を示しています。これは混乱をなくすための秩序のための権威です。この原則は家庭の中でと同じように教会の中で重要です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。数年前、ある牧師が教会内の問題を抱えていました。私は問題は何なのですかと彼に尋ねました。彼は、親分が多すぎて子分が足りないのだと言いました。その教会ではみんながリーダーになりたがっていたのです。パウロは第一テサロニケ4章の11節で、私たちは落ち着いた生活をすることを志すべきであると言っていますが、その箇所が英語の訳では、静かにすることを学ぶとなっています。多くの教会でリーダーシップの訓練会をしているところがありますが、私たちすべてがリーダーの賜物を持っているとは限りません。私たちに必要なのはクリスチャンらしく行動し、謙遜に生活をする人たちです。この箇所で重要な言葉は、頭という言葉です。 ここには、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですと書かれています。頭とは、指示を与える体の一部のことです。この説では、すべてのクリスチャンの男の頭はキリストでありとは言っていません。男という言葉は総称的です。そしてまた一般的なものです。すべての男の頭はキリストであると言っています。キリストが男の頭となられることが正常で正しい秩序なのです。人がキリストに支配されるまで、その人は正常な人ではないのです。ある男たちは酒に支配されています。他の人たちは情欲に支配されています。そしてほとんどの人たちは肉に支配されているのです。すべての人はキリストに支配されなければなりません。アウグスティヌスは言いました。人の心はあなたのうちに安らぎを見つけるまで落ち着かないのです。人の心はキリストを頭とするまでは落ち着くことはありません。神様のために偉大なことを成し遂げた人たちはキリストを頭としたのです。あのマルティン・ルターも、ウィルバー・フォースも、アウグスティヌスもキリストに支配されるまでは放蕩者だったと思います。私たちは時々、あの人はクリスチャンだからという言い方をしますが、でもその人はキリストに支配されているでしょうか。それが重要なことであり、ここでパウロが言っていることなのです。またここには、女の頭は男でありとありますが、男という言葉のギリシャ語には冠詞がありません。つまり特定の男ではないのです。またすべての女と書かれてはいないことに注目してください。これは無条件ではないのです。これは結婚関係において女性が男性に応答するものであることを指しています。結婚において女性が男性に従うのは正常なことです。もし女性が男性を見上げて尊敬することができないなら、彼女は彼についていくべきではありません。また彼女は彼と結婚すべきでもありません。実際女性は自分の存在のすべてをもって自分の愛する人に応答します。そして彼はそのお返しに彼女のために喜んで死ぬことができる男でなければなりません。エペソ5章の25節にはこのように書かれています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キャンベル・モルガン博士は、彼と夫人の友人で、とても頭の良い女性の話をしました。彼女は強い個性を持ち、とても立派な人で独身でした。彼はある日、彼女に鋭い質問をしました。なぜあなたは一度も結婚しなかったのですか？彼女の答えはこうでした。私を支配することのできる男性に一度もお目にかからなかったからです。そして彼女はその後もずっと結婚しませんでした。率直に言って、女性がそのような人を見つけない限り、結婚するのは間違いというものです。もし彼女がどっちつかずのただ軟弱で優しいだけの人物と結婚するなら、彼女はその日から問題に巻き込まれるのですとマギー博士は述べています。またここにはキリストの頭は神ですとありますが、ここには偉大な奥義があります。主イエスはヨハネ10章の30節で次のように言われました。私と父とは一つです。でも同時にまた主イエスはこうも言われました。ヨハネ14章の28節。父は私よりも偉大な方だからです。贖いの技の中で主はご自分から低い身分になられ、 御使いたちよりも低いものとされました。そして主はこの地上の卑しい道を歩まれました。そのことについてパウロは私たちに次のようなメッセージを伝えています。フィリピ二章の五節から七節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人と人の性質をもって現れ。さて、パウルはこの頭の原則をコリントの状況に当てはめます。コリントでは被り物をつけていない女性は売春婦でした。あなたの教会や地域ではコリントとは状況が違うかもしれませんが、ここには一つの原則があり、今日にもそれは当てはまります。四節。男が祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていたら、自分の頭を恥ずかしめることになります。その当時のラビたちは、男は被り物をするように教えました。パウロは彼らがモーセと被り物のことを間違って解釈していると言います。出エジプト記34章の33節から35節をお読みいたします。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって主と話すときには、いつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると、命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。パウロは、男たちは頭に被り物をすべきではないと言っています。贖いによってキリストのうちにある男は神様の形に作られており、彼は威厳と自由の象徴として頭を覆わないでいるべきなのです。その人は祈るときも予言するときも被り物をすべきではありません。彼が祈っているときには彼は人間のために神様に話しているのであって取りなしをしているのです。彼が予言をしているときには彼は神様のために人に話しているのです。この二つの神聖な立場に立つときには彼は自分の頭を覆うべきではないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は自由のガイドライン、女性の服装に関してというテーマで、第一コリント人への手紙10章24節から33節と11章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。